おはようございます。高原豪一郎です。6月に入っていよいよ梅雨の季節が到来すると、天気予報を聞く機会がかなり増えてくるんではないでしょうか。日本ではこの天気予報の情報ソースは気象庁というところから出ております。実は前の気象庁長官内田英二さんはクリスチャンなんですね。ある時内田さんは冬のオーロラ観測のためにカナダのイエローナイフというところに出かけられました。ここは北緯62度、冬は暖かい日でも氷点下15度、そして寒くなりますと氷点下45度以下にもなるというコップの水を放り投げるとつららになって落ちてくるというような、そのようなところであるそうです。このオーロラという現象は、太陽の黒点付近で起こった爆発が高エネルギー粒子になりまして、地球に突進してくるんですね。これを太陽風というふうに言います。太陽風と風と書くんですが、これは風ではなくて、超強力な殺人ビームと考えていただいていいと思います。この太陽からの粒子が南極北極の航空で空気分子と衝突してできるのがオーロラなんです。ところでこのオーロラはなぜ日本では観測できないのでしょうか。実は地球は南極北極に磁力点を持つ大きな磁石なんですね。この磁場の一番強い南極北極に太陽風が吸い寄せられて集まるので、極地でオーロラが観測できるんだそうです。さて、もしこの地球に磁場というものがなくて、太陽風が地球を直撃したらどうなるでしょうか。実は地球の生命体は全滅します。死の世界になってしまうんですね。私たちは太陽の恵みとか、お天道さんのおかげという言葉を使いますが、厳密に言うと太陽というのはそれだけでは命にとって限りなく有害なものなんです。なぜならこの太陽風以外にも6つの殺人光線を発射し続けているからなんです。太陽系にあって命が存在するということはこれ不可能であるはずのことなんですね。逆に太陽系にありながら命が存在するためには考え抜かれた配慮、創意、工夫と絶妙な設計がどうしても必要になってくるんです。内田さんはこのオーロラを見ながら神様っているよなって思わず言ったら同僚の方々もそうだと頷いたそうです。では一体誰がこの地球環境を仕組んでくださったんでしょうか。デザインあるところにデザイナーあり、機能美を備えた住まいに優れた設計者がいるのと同じように、すべての生き物にとって究極の住まいであるこの地球は誰が設計したのでしょうか。聖書はそれが創造主なる神であるって言うんですね。ですから創造主を信じていない人でも創造主のお世話にはなっているのだというんですね。お世話になってない方は一人もいないんだというわけですね。神様はあなたが生きていくために、あらゆるものを備えてくださっている方です。聖書の中にこのような言葉があります。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。日本では自然そのものを神として拝む傾向があります。神社に行きますと鳥居がありますね。鳥居というのは三つのものでできてるんですね。しめ縄と、ギザギザの白い紙ですね。ピカチュウの尻尾みたいなやつですね。それから、しめ縄の両側に垂れ縄があります。あのしめ縄というのは雲を表し、そしてギザギザの白い紙は雷を表し、そして両側に垂れてる縄は雨を表すそうです。昔五穀豊穣を願った人々は雨をもたらす雲と雷を聖なる神として拝んだのでした。しかし雲も雨も雷も 水や電子という人格なき物質なんです。人格のないものに祈っても答えはないんですね。私たちにこのようなものを備えてくださった方、この方の前に立ち返ることが本当に大切なことではないでしょうか。私は高校に入学して半年ほどしたとき、中学から文化祭の招待状が来ました。生徒会活動をやっていたからでしょう。卒業生 OB20 名ほどが後輩の活躍を見に来ないかいということで、招待されたんですね。行ってみますと懐かしい顔があちらこちらにあって、ミニチュアの同窓会のようになりました。すると向こうの方から一人の女子が手を振って、高原くんなんて言って近づいてきたんですね。ところが顔は覚えてるんだけれども、どうしても名前を思い出せないのです。話してるうちにきっと思い出すだろうと思って、おー元気かなんて、頑張ってるとかですね、相変わらず面白いやつだななんて、こうそんなこと言ってたんですね。ところがどうしても思い出せないので、もう俺はちょっと時間がないから、忙しいからまたなと言って別れたんです。家に帰ってすぐアルバムをひっくり返して、一クラスの全員をこの見てみたんですね。他のクラスのものも調べたんですが、載ってないんですね。おかしいなと。しばらく考えてるうちに、ああと思い出しました。先生だったんですね。えらいことしてしまいました。私はもう大変後で落ち込んだんです。仮にも先生に、おお、元気でやってるか、頑張ってるか、相変わらずおもろいやつだな、俺は忙しい、時間がないから、またな、などと言って去ってしまったわけですね。皆さん、そんな人がいたなと覚えているだけでは不十分です。相手にふさわしい態度を取らないということは、悪気はなくても侮辱していることになりかねないからですね。恩師には恩師にふさわしい態度、親には親にふさわしい態度、ましてや万物の作り主にはそれにふさわしくこの方の主権を認め、この方を崇めるべきなんですね。実に自分の作り主を認めるということは宗教の話ではありません。これは人間として最も自然な姿に帰っていく、回復していくということではないでしょうか。有名な黒人霊家の中で、Sometime I feel like a motherless child、 時には母のない子のようにという歌があります。これは訳するとこういう歌詞なんですね。私には母がいるけれども、時々母のない子のような気持ちになることがある。私は家があるんだけれども、時々家から遠く離れているもののような気持ちがすることがある。私は地上にふるさとがあるのに、時々ふるさとを失ってしまった人のように感じる時がある。なぜだかわかるかい？それはあなたの親の親、母の母、家の家、ふるさとの中のふるさと、あなたの神から離れているからではないかい？罪人よ、罪人よ、なぜ祈らないの？どうして祈らないの？っていう黒人霊家であります。皆さん、私たちをお作りになった神様は、私たちを生かしてくださっています。そして私たちが神なき人生観で歩み、神様に背中を向けてさまよっているその様子を、深い痛みを持ってご覧になっている方なんです。そして私たちが過去にどのような罪があっても、生ける神様の前に立ち返ることができるように、イエス・キリストをこの地上に使わせてくださったのでした。先ほど、天の父、誠の神様は、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせると御言葉をお読みしましたが、しかし聖書の中で一箇所、太陽が真っ暗になり、全地が暗くなったという記事があるのです。それはイエス・キリストが十字架にかけられた時でした。12時から3時まで全地は暗くなった。罪人にも悪い人にも太陽を昇らせる神が、ただ一度全地を暗くしたのは、イエスが人類のすべての罪、いえ、あなたのすべての罪の身代わりとなり、神から見捨てられてくださったということの証を立てるためでした。皆さん、私たちが誠の神様に変えることができるためのその犠牲は、すでにイエスの十字架で 支払われているんです。ぜひイエスキリストを信じ永遠の命を得てくださることをお勧めしたいと思います。